昨年の8月末から聞き続けてきましたコリントの信徒への第2の手紙ですけれども、今日からいよいよ最終章に入ります。予定では10月3日に読み終わります。今日を入れますとあと4回1年1ヶ月1週で読み終えることになります。ある人は今日から4回かけて聞いていくことになります。この第13章というのは第2コリント書の要約とも言ってよい箇所だと、そういうふうに言います。いくつかの手紙の寄せ集めだと言われているこの複数の手紙を一つにまとめた第2コリント書において、パウロが一体 何を伝えたかったのか、何とかして伝えたかったことは何なのか、この第13章に凝縮されていると言います。あと4回気持ちを新たに聞いていきたいと思うのです。さてその第2コリント書の凝縮であると言われるこの第13章はこういう言葉から始まります。私があなた方のところに行くのはこれで3度目です。すべてのことは2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきです。パウロはコリント教会への3度目の訪問を計画しています。最初に訪れその地に教会を建てた時、その建った教会が独自のおかしな方向に進んでいこうとしているので、それを正しに行った2回目の訪問、しかし少しも改善しないのでもう一度訪れようとする3回目の訪問の計画です。コリント教会が独自のガラパゴス的進化を遂げようとしているけれども、それは決して良い進化ではなくて、それによってイエス・キリストの福音から教会がそれていってしまっている。そこで3度目の訪問をして、2節後半ですけれども、今度は容赦せずに間違いを間違いと指摘しきっちり指導するというのです。そのことのために引用されました2人ないし3人の証人の口によって確定されるべきですというこの言葉は旧約聖書からの引用です。これは人が神とその戒めに背く罪を犯しているとき、一人の人の証言によってではなくて、二人三人の複数人からの証言によって、裏が取れなければ裁いてはならない。疑わしきは罰せずということです。しかしパウロは、ここでは複数人の証人によってということではなくて、二度三度の訪問によって、君たちの状況を見極めたいという意味で語っています。今度計画している訪問はあなた方の信仰生活の過ち、神様の御前での罪を明らかにするための決定的な訪問になる。そしてその時には容赦しませんって言っているんです。まあ、ちょっとこういうふうに聞いてきますと、まあのっけから厳しい怖い言葉だなと思うと思います。けれどもこんなに厳しい言葉を語っているパウロではありますが、これを聞いたコリント教会の人々が正しくこの神の使者の言葉を怖がることができたかどうか、これは疑問であります。なぜならば3節、あなた方はキリストが私によって語っておられる証拠を求めているからですとあります。コリント教会の人々はパウロのことを疑っているんです。あなたは神の協力者としてキリストの福音、神の言葉を伝えていると言っているけれども、自分の言いたいことを言っているのに過ぎないんじゃないですか。もしもそうでないならば、あなたが語る言葉がキリスト印の言葉である、その証拠を見せてほしい、そうパウロに詰め寄ったのであります。こういう人たちにとっては パウロの厳しい言葉というのは、結局本当の意味では怖くなんてなかったと思います。ただ単に嫌な感じの言葉、厳しく感じたとしても、パウロ個人のことが厳しくて怖い人だなって思ったに過ぎなかったと思います。けれどもそれでは少しもこのパウロの言葉の本当の怖さ、厳しさを正しく味わったことにはなりません。自分たちの疑いにもかかわらず、パウロの言葉がキリストによって語られている言葉であるならば、それを神の言葉として自分たちが今聞くことができないということは本当に恐ろしいことです。パウロの言葉から響く厳しさ、怖さを、ただ単にパウロの個性に由来するものとしてしまい、あ、こういう人柄の伝道者とは自分は合わない、こういう人からは指導を受けたくないと言ってしまうことは本当に恐ろしいことです。なぜって、それによって自分では気づかないうちに悔い改めへと導こうとされる神の招きを拒否し、キリストと神に敵対するものとなってしまっているからです。パウロに対して、まあ、批判的なある学者はこういうパウロの言葉を読みますと、パウロはなんて傲慢なんだろうと言います。教会の仲間に向かって、あなたたちは福音のことを思い違いしている、だからキリストによって語られる私の言葉を聞きなさい、こんな風に詰め寄ってくるのはパウロの思い上がりだとさえ言うのです。まあそういう風に聞こえちゃうんですけれども、それは意地悪なパウロ理解だと思います。伝道者が神から託された言葉をはっきり語らないで、熱すぎないか冷たすぎないか、人の顔色を伺っただけのようなふわふわ言葉を語ることはできません。それは召してくださった神様を裏切ることになります。伝道者は大きな恐れと、その恐れ以上に神と教会に対する大きな信頼を持って語るべきことをはっきり語らなければなりません。聞く者の胸を刺し貫くこともある神の言葉を伝道者は示されたままに語る、神様への恐れと教会への信頼を必要としています。パウロの語る言葉をちっとも理解していない、福音を聞き取り損なっているコリント教会です。しかしパウロは語り続けます。自分の責任だけは果たして、あとはお前たちの勝手だ、聞いたお前たちの責任だというのではありません。必ず聞いてくれる、必ず悔い改めて福音に目覚めてくれると、そう信じているからはっきり語るんです。だからある人は2節後半の今度そちらに行ったら容赦しませんという、容赦しませんという言葉は本当は遠慮しませんという意味だって言います。まあ、実際そう訳すことができる言葉です。これまでのところでも強く厳しい調子で語ってきたパウロではありますが、それでもまだ遠慮していたんです。こんな風に言ったら傷つけちゃうかもしれない、こんな風に言ったらつまずかせちゃうかもしれない、こんな風に言ったら教会から出ていっちゃうかもしれない コリント教会の人々はどうも福音の本当の味というものをまだ分かっていないから、あんまりまっすぐに語るとショックを受けてもっと反発してしまうかもしれない。だから小出しにしていこう、オブラートに包んでいこう、暗に示して自分たちで徐々に悟ってもらおう。そんなことはもうやめるんだ、もうはっきり語るんだ、自分も疑っていたんだ、この人たちにはまだ福音をまっすぐに聞ける力が育っていないと疑っていたんだ、でももう遠慮しない、まっすぐ語るんだ。教会を信じるからです。賭けだらけのあるがままのその教会を信じるからです。ある人は第二コリント書のうちに語られているパウロの率直な言葉に圧倒されています。自分はこれほど率直に自分の思いを語ることができているだろうか。あのことを考え、このことを考え、こんなことを言ったら人をつまずかせる、こういうことを言ったらかえって腹立たしい思いを呼び起こすのであって、ますます理解されなくなる、そういうことを思ってしまうと言います。その人は自分は伝道者としてそういう配慮を持つことは必要だとも思っていると言うんですけれども、なおこのパウロの率直さに心が捉えられると言います。確かにこういうパウロの率直さに私たちも心が捉えられないでしょうか。なぜなんだろうか。なんでパウロはこんなにバカみたいに率直なんでしょうか。同じほどバカみたいにコリント教会を信じることをするんでしょうか。それは4節です。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるからです。ここに人心掌握術、人たらしの術とは全く異なる誠の福音伝道者の言葉がよって立つ唯一の基盤があります。愚かな愚かな率直さに生きる伝道者パウロの言葉を形作っている秘密の源泉があります。いえ、秘密でも何でもないのです。その土台とは、彼自身が山の上に置かれた灯火のようにして公然と語って回っている福音の中身そのものであります。十字架につけられた、十字架で殺された、弱さの極みの中にあるようなお方がキリストだ、私たちの救い主であられるのだ、私たちだけではなくこの全世界の救い主であられるのだ、この弱さを身にまとったお方が私たちの主であられる。教会はユダヤ人にはつまずきであり、ギリシア人には愚かなことだと言われているこのキリストの福音の知らせを しかし神の力として受け入れ、告げるために召し出され存在している集まりであります。コリント教会の過ち、罪はこのキリストの弱さの力を忘れてしまったこと、あるいは誤解してしまっていることです。この神の力であるキリストの弱さを一時的な仮初めのもの、まるで葵の御紋の印籠を隠して越後のちりめん問屋でございますと名乗っている水戸黄門のように、仮の弱さとして善人と悪人を見極めるための、仮の弱さとして理解してしまったことです。キリストは本当に弱いお方ではなく、その強さを隠した姿を我々に見せていただけに過ぎなかった。けれどもパウロは言います。キリストは本当に弱くなられたんだ。その弱さのゆえに十字架につけられ、死んでしまわれたのだ。そしてこのキリストの弱さこそ神の力であったんだ。本当に不思議な言葉です。しかしよく考えてみればその通りだなって思います。神の御子があえて弱い人間、十字架で死んでしまうほどの弱い人間になることを選ばれたということは、これはよく考えてみれば全然弱々しいことではないと思います。不滅の御子が全てを投げ打って死すべき人間となられたという事件は、荒々しいほどの神様の行動、まさに事件と呼ぶべき神の力強い行動だというほかないことだと思います。例えばシュバイツァー博士が一流の神学者、音楽家としての輝かしい立場を投げ打ってアフリカの医療宣教者となり、貧しさと不自由の中へと自分の身を投じ命を使い尽くしたということを弱々しいことだと思う人は誰もいないと思います。むしろそれはエネルギーに満ち溢れたことだったというでしょう。神の御子が私たちと同じ人となられたということは、それをはるかにはるかに超えるエネルギッシュな大冒険を成し遂げられたということです。子なる神はその偉大な力により、私たちと少しも変わらない、私たちと同じ、私たちと一つである弱い人間、私たちの兄弟となりきってくださったのであります。私たちの抱える弱さというものは、このキリストの選ばれたこのような弱さとは全然別物であります。パウロがこの手紙を通して、自分は弱くて惨めで貧しいもの、取るに足りないものだと言ってきたことは、これは謙遜でも何でもないのであります。本当は豊かだったんだけど、キリストのようにあえてそれを捨てて貧しさを選び取ったというわけではないのです。イエス様とは違い、私たちは本当に弱いんです。けれども、本当に弱い私たちですけれども、その私たちを生かすために、その弱い私たちと一つとなる大冒険をあえて選ばれる本当に力強いキリストのゆえに、弱い私たちが生きられるのです。このキリストが私たちの盾となり鎧となって、弱い私たちを守るからです。 もしも自分のことを強い人間だと思い込んでいる人がいるとするならば、それは幻想に過ぎません。本来キリスト者とは、自分が強いと思い込んでいる幻想から目覚めた人たちであるはずです。それなのにコリント教会はその自分の弱さを認めず、受け止めることもできないのです。しかしまさにそれは、彼らが神様の見立て通り弱い人間であることの証拠でありましょう。コリント教会の罪、弱さというものは、自分の弱さを受け入れられない、そこにこそ完全にあらわになっているのです。けれども3節後半です。キリストはあなた方に対しては弱い方ではなく、あなた方の間で強い方です。これが重要です。その本当に本当に弱く情けないものに対しても、私たちの兄弟キリストは強さを発揮してくださるのです。それはキリストがコリント教会をその神の力で叩き直してくださるということではありません。キリストがこのコリント教会を決して捨てないということです。弱さを選び取る神の強さに生きてくださるキリストが、コリント教会をもご自分の兄弟として歩みを一つにし続けてくださるということです。キリストが分からず屋のコリント教会とご自分のことを同一視してくださる、ぴったりとその悪しきガラパゴス化をしている教会と寄り添ってくださる。いいえ、ある人はキリストがコリント教会を抱いていてくださると言いました。だからパウロは遠慮しません。まっすぐ率直に語っても、彼らが必ず悔い改めると信じているからです。コリント教会を信じきるのです。いいえ、キリストを信じきっているんです。だから大丈夫なんです。本当に大丈夫なんです。まっすぐにイエス・キリストの福音を語ればいいのです。十字架と復活に余すところなく表された神の力なるキリストが、私たち自分のことすらちっともわからない罪人を、その懐深くに抱いておられるからです。キリストの弱さは、まことに弱い私たちを生かす神の強さ、神の力であります。このキリストの弱さは、正しく信じる者にとっての力であるだけではありません。間違って信じてしまっている者にとっても、いや、神を少しも信じていない者にとっても同様に、人を生かす神の力であります。キリストは今日ここに神を礼拝している者にとっても、教会の外にいる者にとっても、変わりなく強いお方、生きておられるお方であられます。私たちもまた遠慮せずに宣言したいと思います。キリストはすべての人間の貧しさを知っておられる、隠している罪をも知っておられる、自分で未だ認めることのできない具体的な忌むべき罪をも知っておられる。それらを知っておられるキリストは、なおあなたの友であられる。あなたのことを私の兄弟と呼んでおられる。そう呼ぶだけではありません。キリストは事実あなたの友として、兄弟として、今現にあなたを抱きしめておられる。自分を大きく見せようとする罪、 自分を大きく見たい罪を悔い改めさせていただき、キリストのゆえに神に受け入れられているありのままの自分として共に生きてまいりましょう。そこにこそ弱く情けなく見えても、神の力に生かされているゆえに本当の意味で強い強い人間がいるのです。祈ります。主よ、私たちを憐れんでください。あなたの憐れみのうちに日ごとの悔い改めに喜んで生きる私たちとしてください。福音によって罪をはっきりと指摘されつつも、またそれを私たちも指摘しつつも、隣人の弱さに情けをかける本当の弱さと強さに生きることができますように。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。